2日間くらいお仕事始めますので、
はい、どうぞよろしくお願いします。
まずこれ見てくださ、はい。あのトヨタのね、2002年度から2006年度までの業績のホームページからちょっと3年ぐらい前、まだリーマンショックの前の
はい
ですよね、
はい、
でこれ見てね、特に上側のグラフのこの2つね、これでこれ、
はいはい、
売上高と営業利益のご覧下の推移が入ってますけど、
はい、
これ見てね、あのなんかいい変なことを感じないかということをちょっと1分ぐらい考えていきますこれ感じない人はダメなんですそれで1分ぐらい自分で考えて、1分ぐらい経ったら2人で話し合ってみてあちなみに財務分析の講義じゃないから
ね、はい、
人生がやっぱり変わっていくんじゃないかな、おばさんじゃあんまりあのこのとこ見ちゃうと直感的に見て
直感的に、
はい、目を離さないと小さくは
鳥の目に、うん、 売上高は右肩上がりになってるんですけど、うんうんうん、利益率が右肩上がり
になってる、うん、やっぱ細かいね、見るところ
ダメですね、
どっかほんと異様なとこない、ほんと
異様なとこ
ほとんどの人気づかないんだよ、だから経営が全然できてないの、
なるほど、
もっと異様なとこと思わない、こんなのありかと、で水も出しましょうか、
あの頭がかかき
て異様異様だ、
変
だ
なと思うところを、ありがとうございます。
利益は倍近くになってるんだけど、あだ売上は全然倍になってないんだけど、利益は
もっとだから根本的なことを感じない、
根本的
な、例えばソニーとかパナソニックとかというダメな会社がゴロゴロしてるでしょ世の中に、
はい、
そういう会社と比べて、
あ営業利益、
いやもっと根本的なことを見てないよ、だからダメなんですよ、
ダメな
ん
ですよ、出ました一発目、
根本的なところ
なんでこんな言い方で進むのか、
うん、もっとその進み方がどう異常でしょこれ、そう思わない、
伸びが
どういうふうに異常ですか、これ1年目に売り上げいくら上げてる、
ああそういうことか、う
ん、いくら上げてる売り上げ、
10、
うん、ちょっと頭が痛くなるような感じだけど、
14兆、
ね、
14兆
がどうなったの、
2006年に払う
20兆、
21兆、
どう思う、14億円みたいな小さい会社がさ21億円に上がるのはもう分かるよね、う
ん、はい、
1兆4千億の小ぶりな企業がさ、大企業でも小ぶりだよね、1兆4千億したら、はい、それが2兆1千億になるのは分かるよ、ユニクロクラスのね小さい会社、うん、でも14兆したらもう世界で見ても大きな会社になるわけ、それが5年で21兆に上がるっていうのは異様だと思う、うん、ではそこがかかみんな気づかないわけよ、
うん
うんね、でこの間 の、 あの自動車業界っていうのをさ、
はい、
この5年間2002から2006年までどんな感じだと思う、世界のグローバルマーケット、例えば日本から行こうか、日本の どういうふうに想像する、日本はだから割と地元というか感覚分かるし、伸びてた自動車業界、縮んでた、それとも
横
ば
い
横ばいか自利品か、
進んでるね、普通の経営者だったらどういう、そういう時日本企業だよね、日本市場だよね、一番主なのは、それで横ばいか、ちょっと下がってるでしょ、実際下がってきてるんですよ、劇的に。もうそれは10年ぐらい前から、これからも変わらない、もう若い人車に乗らないからね、バカバカしいから、でその段階でどういうふうに経営する、皆さんが社長だったら、要するに関係は最悪なわけだ
よ、そうですね、
で14兆の売り上げ上げてると少年と言ってで利益はつまりちなみにいくらですか、営業利益ですけど、
1兆、
14兆の売り上げて営業利益ベースで1兆と、1兆あったらどうなる、会社潰れますか、
潰れない、
潰れないよね、はい、で自分たちのお膝元である日本のマーケットは横ばいか、はい、まあ、実際には落ちてきたわけね、はい、競争は激しいと、こんな感じね、たらどういう経営方針を皆さんだったら普通に考える、日本の社長だったらどういう考え方をしそう、
なんか一般的には業界割り方下がりと、なんかこう手堅くみたいな、
っていうのは普通だよね、会社は普通どんな会社になる、業界が悪いわけで、業界がどんどん伸びてる会社にな
る、守りに入る、
守りに入ってどういう風な方針を立てる、
例えば社員の数を、
逆にどういう方針を立てない、
だから
立てないって言われたら拡大するな、
成長するって方針を立てないでしょ、
立てないですね、
どこ変だと思うの、
そうですね、
しかも14兆まで大きくなったよ、
もういいじゃん、もういいじゃん、
皆さんみたいに1400万とか14万だったら分かるけどさ、あんなちっちゃい会社だったら分かるけど、そうじゃなくてもうブクブクに一番でかくなっちゃって、そういうことを立てるかって話だよね、立てないよね、特に日本人は、立てないよね、だからこの会社は異常でしょ、そう思わない、しかも売上の伸びが 1.5 倍だよね、自分たちにざっと、利益はどうなってる、1兆の利益が
営業で倍です、倍
倍ぐらいでしょ、
はい、
これ異常だと思う、
めちゃくちゃ異常です、
こいつら頭おかしいよ、これ
頭おかしい
で、こういうのは何かの意図を持って意思を持ってやらないと自然にできるわけないよね、はい、だって業界が伸びてるんだったら分かるよ、あ、たまたま利益出ちゃったみたいな、思ったより売り上げ上がっちゃったみたいな、で業界がどんどん下がってんだからさ、その中で売り上げを 1.5 倍にするだけでも恐ろしいけど、なのに利益は倍に増えてると、つまり同時にコストダウンをやってるわけだよね、そんな真面目な会社は日本で見たことないじゃない、そう思わない、というのがパッとこう見抜けるんだよね、異常だな、でほとんどの人はここで計算しちゃうわけよ、大企業ですね、それで計算してどうのこうのって言ってるけど、利益率がこう下がってて、こう頭欲しいですなとか、で細かいとこ見ててそこのところが全然分かってないわけ、じゃあさ、なんでさトヨタはさここで止めないの、14兆で1兆でしょ、でこのまま止めてさ14兆から15兆、まあね、ちょっとは伸ばそうって言って14兆から5年目に15、6兆にしてさ、で利益も1兆ぐらいだったら1兆2000億ぐらいしてさ、そのぐらいだったらまあ分かるじゃない、ね、それいかにもやりそうでしょ、あの日本の経営者いかにもやりそうじゃん、それをなんでこんなわざわざさ伸ばそうとしてる、不思議だと思わない、ということが分からないと、あの中小企業をいかに経営するかということも分からない
トップと2番目との差が、何か著しく違う、
だからいかにもサラリーマン的なことがいかにも大企業出身だなと、大阪の田舎の企業出身だなと、そういう感じが何だと思う、こういう会社は何、どういう何会社って言いますか、漢字二文字で何企業って言いますか、漢字二文字別に簡単な感じ、何を目指してる企業、
ダントツ、
ダントツよね、
6000、
違う、もっと もっと根本のところとか分かってほしい。言い方上がりだから。なんて言う？
成長。
そうそう、成長期間。なんでトヨタは成長させるとしてるの？さっき言ったように14兆から15兆ぐらいで抑えてパナソニックみたいね、はい、ただただとやってもいいじゃん、
はい、大阪の田舎で、
ね、大阪の田舎でちまちまやってもいいじゃんなんで名古屋の田舎にいるくせにさ大阪の田舎じゃんなんで成長させようとしてるの？進む必要ないじゃん。
感覚的には、なんか、一度こう、スピードが緩んじゃうと、元に戻すのは難しい感覚があるので、無理してで
もこう、もうちょっとズバッとしたことね、そういう論理的なことじゃなくて。なんで成長させようとしてるのというと、ここまで大きくなって、潰れようがないでしょ。小さい会社でこれから大きくなるって分かるよ、うん、この時点でもうすでに世界のシェアでもほとんどトップだしさ、はい、GM はその当時は GM がトップだったかもしれないけど、もう利益が全然違うからね、うん、もう日本ではもう 45% ぐらいシェア持ってるから、うんうん、全然問題ないでしょ、うん、だからダントツにすでになってるわけですよ、はい、うん、その会社がなんでもっとね、世界の上場所って伸びてないのがないんですよ、無理してさ成長させようとしてるんだろうかというので、ズバッと言うと、これが分からないと世の中何も分からないというこれは大体大企業行くとみんな怒り出す
市場に対して、
うん、もっとズバッと
ね、株主
そういう論理的なその小賢しい答えじゃなくてさ、
なんで
なんだと思う？あれ、ここは西田さんやらなかったの？政党講座
いや、もうやってないです。
やってないのか、すごいすごいすご
い、うん、
それが実はこのそういうのが分からないと、この読んでもらった本を何も読めてないということなんですよ、うん、
本能的なってことですか、
うん、まあ、それかなり近い、かなり近い、もっと言うと本能というのは非常に大事な、
生き残る、
うん、生き残ってんじゃん、もう彼らが生き残れないって言ったら、パナソニックどうすんの、ソニーどうすんの、日産どうすんの、生きてる感じないじゃん、全然生き残ってない、もう完璧に生き残ってるのに、なんでまたもっとわざわざ、しかももう市場自体が成熟してるのにさ、伸びないのにさ、うん、そこそこポイント、不思議でしょ、不思議と思わない、皆さんもそういう風にならない、ある程度お金ができてさ、
いや、
もうバリバリに儲かってると、うん、ね、でダントツだと業界で、はい、その時にこういうことを考えないだろうって言ってた、うん、でしょ、だからその根本が分かってないと何を勉強してもさ、土台がないからさそれでなんかその完全にずれたホームページとか作っちゃうわけよ、はい、私も PBC 講座に参加してるんだ6つ売れましたっていう人いたけど、
ドキドキ
ずれたホームページを作っちゃうわけですよ、なんだろう本当に、うん、本能ってのはかなり近い、うん、なんだろう、なんでトヨタは成長させ続けるとしてんだろう、根本の理由は何でしょう、本能ってのは近いけど、
図体をでかくしたい、
なんで図体だけじゃないでしょ、利益もでかくしてる、あ、普通の日本企業で図体でかくしてシェア取って利益率下がって
るし、うん、
それじゃダメな経営やってるよね、どこも、図体がでかくなってなおかつ筋肉質にどんどんなる、ありえないんですよ、なんでそんなことをやって、もっと、いや、なんで利益をもっともっと伸ばそう、もっと伸ばそう、もっと伸ばそうということをしようとしてる、うん、それはなんとか主義だからなんですよ、何主義でしょう、
資本主義、
え、
ね、資本主義、
そうだ、資本主義だからです、
あ、そうですか、
我々のいる世界の方に、
ああ
伸ばさないやつは死んだ方がいいのよ
資本主義のルール、
資本主義のルール、
ね、
ああ、うん、それに生きてるわけ我々。分かった、お客さんを喜ばして利益を出すんじゃないんだよ。資本主義だからね。で、資本主義の誰がこんな過酷な要求をするわけ。もっと伸ばせ、もっと伸ばせ、ずっと伸ばせ。
株主。
株主ね。なんで株主は伸ばせっていうの。
投資し、うん、に見合ったというか、投資よりをはるかに超えたリターンを求める。う
ん
う
ん、株主は何を狙ってるわけ。
配当、
配当、
配当じゃないな、それは公認会計士が教える嘘理論だな。
キャピタルゲイン、
キャピタルゲインだね。あ、キャピタルゲインって何ですか。
資本が大き
かった
け
ど、株主から見たら、
株主から見たら、あ、会社の、
例えば100万円で株買ったとするよね、
はい、
配当ってどういうこと。
分かった、会社の時価、
配当ってどういうこと。
はい、
100万円の株、今言われたら3000円ぐらいかな。3000円ぐらいで買った株が再投株、
はい、
うん。どういうふうになるのが配当と。どういうふうになるのが配当。
今期の利益から、
うん、50円だ。そうそうそう。大体どのぐらいのパーセンテージですか、この時期で配当くれるの
は。ああ、
大体 1% ぐらいね、この時期で。出さない会社もあります。
はい、ありますね。
はい、なんで出さないの。ちなみにそれは株主だって嬉しいの、配当出さないと。
いやー、
嬉しくは、
いやー、そこら辺が単純すぎる。嬉しいでしょ、
出さない方が、
うん、
あ、株主に配当しないで、その利益を、うん、次の経営
事業に投資して、
投資した方がキャピタルゲインは上がる。
キャピタルゲイン何に連動してますか。
株価、
株価のことをキャピタルゲインって言ってるんですよ。3000の株が4000円上がったっていうのを、
はいはい、
キャピタル減というか、1000円ってことは 33% でしょ。
確かに、
はい、だから30円 1% の30円もらってもしょうがないわけよ、うん、株なんか上がって、
はいはい、
それよりも3000円が4000円になるかなってことをしてるでしょ、うん、その3000円が4000円になるのは基本的に何に連動してる、
うん、株
財務する株価は何に連動してる、
業績、
何の業績、業績ない、
利益、
うん、利益に連動してるの、はい、もうちょっと言うと純利益に連動してる、
純利益、
うん、だから純利益伸ばしてほしいわけ、
うん、
うん、もっともっと、それが株主の当然の要求なわけ、
はい、
うん、そうじゃない人もいるよね。どういう人、企業にお金を出してて、
うん、
あんまり伸ばしてほしくないよなと思う人もいるよね。どういう人だろう。
銀行、
うん、銀行はなぜあんまり伸ばしてほしくないの。だから銀行と付き合ったらもう終わりなんです、その会社。
銀行と付き合ったら終わり。
銀行からあの借金した時点でもうその会社終わってるの。なぜ銀行は伸ばしてほしくないわけ。なぜ
利益が出ると。
分かった、分かった。
返済されちゃう。
うん、そうだからな。もっと
も。それも。つまり、コントロール下に置けない。
うん、つまり。
自分が銀行になる。
自分が銀行になった、銀行になったつもりで、はい、あんまり伸ばしてほしくないの。なぜ、うん、2人の意見総合すると合ってんだけど、2人の意見で、うん、
銀行は金貸して、
うん、そうそうそう、何もない、利息が欲しい、
利息が入らない。
株主にとって何ですか、利息ってのは。株主に、利息に近いものは
配当
ですよね、はい、それはインカムゲインと言われるもんだ。
インカムゲインですね。
インカムゲインなら、
はい、うん、
つまりインカムゲインっていうのはさ、会社が伸びても伸びなくてももらえるわけだ。
なるほど、
ね、あ、
なるほど、なるほど。
もっと言うと、インカムゲインがもらえなくなるのはどういう時、利息が払ってもらえなくなっちゃったとかさ、
借り入れがなくなった
とか、それもあるし、もうちょっと普通に起こるの、
利益が出なくなる、
うん、もうちょっと普通に起こるの、貸した金が戻ってこないっていうの
は、
倒産
した
ときに、
はい、うん、今みたいな日本のさ、閉塞された状況でさ、
はい、
こういうふうにトヨタみたいにチャレンジされたらさ、倒産する可能性が高まる気もある。
引き回ります、
高まるよね。
ああ、そういうことですか。
何もしないで、うん、今のままの方 方が、う
ん、パナソニックみたいにやってくれた方がいいじゃない
。めちゃに挑戦して失敗して、うんう
ん、伸びてくれたらいいよ、
うんうん、
だから銀行に捕まると倒産させるな、倒産させるな、
安全策を取らされる、
安全策じゃなくて、うん、伸ばすな、
伸ばすな、
利益をいっぱい出すな、ただ潰れないでくれとか、
うん、
という経営に当然打ち込まれるわけよ。
あ、
銀行の立場からして当然ですよね、
はいはいはい、
でそうなるとどういう風になるかというと、あんまり利益出なくてさ、
うん、
いつも資金繰りに困っててさ、
うん、
カツカツで、
うん、
ぐるぐる回されてね、
はい、
うんうん、で永遠にそこから出しられない会社ができるわけ、
うん
うん、でそういう会社もずっと貸し付けてるんだけど、銀行も不況になると当然やばいから会社がしてるよね、
はい、
で当然倒産しますよね、
はい、
うん、でそんなことも分からなくて貸し剥がして倒産したって泣いてるバカがいる簡単な話ですね、簡単な話だよね、
うん
うん、だから銀行から見る会社っていうのと、うん、債権者から見る会社っていうのと、うん、それから株主から見る会社っていうのは評価が全く違うわけ、う
ん、
よろしい、
だから東海から見てね、東海から見てね、でここに2つ金貸してるやつがいるわけだね。で1つが株主でしょ、
はいはい、
で1つがバンクなわけ、債権者、正確に言うと債権者、
はい、
でこっちが株主いるわけね、
はい、
でこっちは何を望んでるかというと、会社が成長してくれって、どんどんどんどんどんどん伸びようと、
リスク取れると、
はい、
うん、
いつまでも絶対に安住するなと、こういう感じでこう来るわけ、
はいはい、
でこっちは冒険すんなとブレーキを踏んでくるわけ、
うん、
潰すなよと、
うん、
踏んでくるわけ、
うん、
わかりますよ、そのアクセルとブレーキが同時にかかるわけ、会社って、
うん、
だから単純な脳の人はどうしていいか分からなくなっちゃうわけ、はい、アクセル踏んで同時にブレーキを踏めないって言われるわけ、会社、
うん、
は
い、うん、
だから会社の経営というのは論理的にいくら突き詰めたって何も分かりゃしないのよ分かります、
はい、
ね、でそういうことが会社の中でこの両方から挟まれて、ね、この両方から挟まれて大変だなと分かってる人は会社でたった2人しかいないんだけど、誰と誰と大きな会社を考えてください、
大きな会社、
うん、たった2人しかない、この二人に挟まれて大変だなと思ってる人は
一人が社長、
一人社長なの、もう一人が、ね、会長な
の、この二人しかね、トップの二人だけ、なぜかともう上司ないから、ね、
うん、
会社の外の世界が身をもって感じるわけ、
うん、
で後の人副社長以下は全部サラリーマンだよね、要するに、
確か
に社長会長もサラリーマンなんだけどね、上司がいないという意味で、
はい、
サラリーマンっぽくないところもある、
はい、
でも、ここら辺に行くとね、
役員とかさ、それからこの辺の部長、課長だもんさ、
はい、
ここら辺に行くやつがさ、でもいわゆるサラリーマンなわけよ、はい、サラリーマンはなんでサラリーマンになったの
安定が欲しいから、
そう、安定が欲しいわけね、はい、つまりサラリーマンどんな権利を持ってるの、入社した時に学校出ましたと、
はい、
うん、でまあ、大きな会社入りましたと、トヨタとか松下とか入りましたと、はい、何を期待してるわけ、
毎月
給料もらえるわけ、はい、うん、例え会社が
赤
字でしょ、
はい、
もらうわけ、
はい、
あそこかもしれないね、
まあ、なんか当然の権利
だ、当然の権利として思ってる、
はい、
でそれはどういう権利ですか、債権の権利ですか、株式の権利ですか、ずっと一定額、まあ、だんだん上がってくるかもしれない、一定額を長い間もらえるわけでね、
はい、
30年40年とかって、はい、まあ、20年いくつか入ってそれはどっち側の権利ですか、
インカムゲインだから、
インカムゲインだから
債権
ですね、はい、うん、つまりサラリーマンは会社をどうしたかったの、
潰れないように
安定化して
どうしたかってない、
成長させたかって
ないわけ
よ、ああなるほど
本音で言うと
サラリーマンはそうなんだよ
そうです、当然でしょ、自分がとって一番いい方法はどうかと、
ね、
副社長とかね、
はい、
だって62、3なわけよ、60から60もなわけよ、じいさんですよ、
は
っきり言って、
はい、
先ないわけだ、どうせ、
はい
ね、はい、うん、そしたらどう考える、 何事もなきゃいいな。
対価さ。
でもそんなことを公に言ったら叩かれるじゃない、当然、はい、だから会社を成長させなきゃいかんとかって口に言ってるけど、もちろん嘘だよね。嘘ですよね。場合によってはそういう社長だっていうわけで、最近は社長会長だって、会社を成長させなきゃ潰れますなんていうことを嘘っぽく言ってるわけで、でも全然それ実感ないよね。でその実感のない人に評価されていくわけですよ。役員が評価される、役員が本部長を評価し、本部長が部長を評価し、部長が課長を評価しってことで、この人たち会社を成長させないように、成長させないようにしてるわけ。でそうなるとどうなるかっていうと、この会社そのものは株式会社ですから、この成長ゲームの中に入ってるわけです、この会社としても、これは会社の中では成長させないぞゲームになってるわけ。分かる、この感じ。会社自体は特に上場しちゃってるんだから、だから上場は絶対しちゃいけないの、皆さんも。上場した瞬間にこのゲームに入るわけ。なるほど。というか上場会社は全てこのゲームに入ってる、だって上場したんだもん。
市場にさらされて、
市場にさらされて誰でも買ってください。じゃあ買う人何で買うんだろう、株式を3000円で買った株ね、まあ、100万円は買うとしましょうよ、まあ、100万でちょっと迫力ないから1000万円で買うとしようよ、この株はね1000万円買ったからね、私はトヨタの従業員愛してるんだと、私のこの1000万円がなくなってもね、みんなの雇用安定をねぜひ測ってくれと、と思ってみんな買うわけでしょ、当然日本人なんだから。
そんなことない、そんなことない。
ありえないよね、そのありえないことを期待してるんだよこいつは。分かるでしょ、だから会社の、会社そのものが戦ってるゲームと、会社の中で戦われてるゲームは全く正反対のゲームが戦われてるわけ、で日々は会社の中のゲームでみんなキュウキュウとしてるわけ、というかほとんど一生
一生
中のゲームに救急してんだけど、いずれ視野がどんどん狭くなるじゃん、でも会社伸びなくなるよね、今ほとんどの会社がそうだよね、その時に株式に上場してんだから、市場から反乱が来る、あんまりだらだらずっと、例えばどんな反乱が来るかというと当然買収されますよ、その危険性を増してんだから、で買収された代になって、なんでこんなやつを買収するんだ、何も知らないやつだと思ってるのが、バカバカサラリーマン。分かります、分かります。だからこの辺の戦ってる話と戦ってない違ったゲームを戦っていることをまず頭に入れていかなきゃいけない、で我々は結局根本的には資本主義だから、このゲームをやってるんですよ、世界全体として、という基本ルールを分けまいとかないと、何も分かんない、感覚分かった、そういうことを論理的に分かってるのかどうか知らないけど、少なくとも本能的にトヨタという会社はよく分かってるわけ、本能的に分かるのが大事だよね、こういうの、だからどんなに例えばこの1年目にね14兆売り上げて1兆の利益で、ちょうどこの時日本が大不況の時だから電気会社なんかほとんど分かりだし、で中村っていうあのバカなおっさんがいてね、松下にで赤字を黒字にしただけで V 字回復だって喜んでるわけよ、
喜んでる
にはこれでようやく会社が潰れないってことで喜んでるわけでしょ、だから会長まで、その時の社長までバカなんで、はっきり言って会社潰さないで助かったとか、その時の財務担当役員がようやくキャッシュがこれだけ膨れて一兆円以上になって安全になったとか喜んでるけど、考えてること違う、自分たちの身の上ばっかりじゃない、身内の身の上ばっかり考えて外で何が起きてるか無頓着だよね、でもその方が普通なんですよ、
そうすごい低レベルなことしか言ってない
、というか自分勝手なの、自分の外で何が起こってるか全く知らない、知ろうともしない、で自分の身内と子分、社員のことばっかり考えてる、でそれは逆に言うと資本主義の世界から見ると異様なんだよ、何でこいつらと、だったら上場すんなよと言いたくなるよね、
なるほど、
戻せよと、でも絶対戻す気はないわけ、自分たちで人様にリスクを振り分けといて自分たちは手堅い人生を歩みたいわけ、なかなかずるいでしょ、せこいでしょ、 でそういう考えはそういうあの簡単に言うとね、あの我々大衆のね考えてることはたった二つなんですよ。楽して得しようとしてるわけ。
楽して
る。で我々含めて私含めて大衆が考えてることですね。これは欲望でいうと欲望でね、で言ったら恐怖ですよね。うん、恐怖と欲望という感情でしか動いてないわけ。だから恐怖を恐怖とか苦痛を和らげたいから楽したい楽したいと思ってるわけ。
なる
ほど。で楽すると場合はそろそろよねっていうものの道理は一切認めないわけ。楽して要するに欲望だけ膨らんでるわけ。でしかし苦しいことはしたくない、しんどいことはやりたくない、で得なことをしたいなら大変だよね、楽したいなら損してもしょうがないでしょ、っていう物事の道理は一切認めない。まさに消費者がこういう感じで、客ってこんな、もう欲望の塊みたいな、まあ、下劣な人間だよね。楽して得したいっていう。でその下劣な消費者としての顔を会社の中にまで持ち込んでしまうという人たちなんですよ。そうするとこれはどこかで歪みが来ますよね。来ますよね。でそこの歪みは全部こういう会社で伸びない会社と株主に歪みをさせるしかないわけですよね。株主から見たらリスクを背負わされて、会社の株が伸びることはほとんど期待できない。いうね。だからそこにすごく歪む。でもそれは他人事だから、株主って見たことない人だから、見たことない人が不幸になろうがどうしようが知ったことじゃないですよ。日頃付き合ってる仲間が大変なのは非常に気になるんだけど、見たこともない人たちが苦しんでるのは一切気にしないんですよ。日本の不景気は気になるんだけど、アフガニスタンで大変なことが起こっていることは一切気にしないんですよ。日本でこうミネラルウォーター飲んでこれになんかまずいと何してんだって怒るけど、ほとんどのアフリカの国で水道さえ出ないってことは一切気にしないんですよ。わかりますこれ、ということが我々もそういうふうに、そういうふうな非常に歪んだ頭になってて、この歪んだ頭から脱することは決してできないという様に立ってることを自覚しつつやることが肝心でさ、だからここのこの会社がそういう面で異様だったのは分かるでしょ。非常にだからね、背筋が伸びてますよ。ないでしょこういうふうにピシッとちゃんとやってる会社、当たり前のことをやってる会社。だって俺たち上場してんだからさと、身分安定で給料も別にめちゃくちゃ高くはないけどさと、他の一般の人に比べれば高いもないと、中小企業に与えてる人に比べれば、であればさ、こういうチャレンジをして会社を伸ばし続けないと申し訳ないと考えるのが普通だなんだけど、そういうことはほとんどの大企業は何も考えない。俺たちはエリートだから当然だって考えてる。だから極めて真っ当で変だなと思われてる。真っ当な人が変だよね今の世の中では。ということをパッと見て、このなんていうんですか、この上がり方ね、要するに5年で売上を 1.5 倍にして利益を2倍にするというのは資本主義の基本的な鉄則なんですけど、利益2倍というのは 15% ね、1年でいうと、ざっとね、ということは普通の貯金に預けても世界レベルでいうと 5% ぐらいだから、それよりはるかに高くないと期待値がね、
リスク取っている意味
がないよ。だからこのぐらい上げなきゃいけないわけ。ところが普通の会社に行ったら大変ですよ大変ですみたいな話ばっかりになって、年 2% か 3% しか伸びない仕事を大勢の人数かけてダラダラとやってる。それでいつも言ってるのは、自分たちがいかに頑張ってて大変かという自分のことばっか。ということ、それに対して非常にこう外からどう見えるかなんて考えたこともない。だから一旦そういう外からこう見えるよって指摘すると切れちゃって怒っちゃうという感じがほとんどの大企業の社長を含めた情けない状態と。分かりましたかね、上場企業はどうやって戦ってるのか。だからこれパッと見て異常だなと見上げますね、この肩向きを見てね。で次の会社見て思い出しちゃうとね、ちょっと海外の会社を紹介します。 はい、これはどこかというと下に書いてある P&G なのね、プロクター&ギャンブルなんですけども、これの売上と、売上はこのグラフの一番左ですね、それから利益、純利益っていうのがグラフに載ってないんだけど、この上から3つ目の表の方のネットランニングっていうところに数字で書いてあります、うん、5年分ね、同じ年度は12月計算と3月計算だから若干違いますが、まあほとんど同じだから、条件、世界的なマクロ環境は同じね、はい、うん、でこれの売り上げと利益を見てなんか変だなと思うことをちょっと考えてみてください。
まだ細かい数字に取られてない
ちゃんとしてる、似てます、すごいそっくりです。似てます。これドルベースだから、伸びで言うとトヨタに似てる、
うんうん、そうでしょう、はい、そこが不思議だなと思わなきゃいけないですね、どう似てる、
ちょうど売上が 1.5 倍ぐらい、
利益が2
倍ぐらい、
変だと思わない、全く業界も違うのね、
そうです
ね、業界全然違う、
うん、ということはどういうことか推察できる、
資本主義社会では、うんうん、これくらいやっとかないと、
まともな経営者はこれを常に意識してるわけ、5年で 1.5 倍上げね、で利益を2倍にするってことはものすごく大変なんだよね、大きくなった、
はい、
うん、はい、うん、でそれを常に意識してる、だからこれ偶然の一だと見ない方がいいよ、
みんなこれを指標を、
みんなじゃないの、まともな経営者、
まともな経営者
ところがほとんどの会社の社長は生き残りを考えてるわけ、生き残りなんか考えてる会社はダメでしょ、その時点でも
縮小均衡とか言ってる会社とか、
縮小均衡もダメだし、安定的な成長を狙うとか
安定的な
言ってるでしょ、持続可能な成長を狙うとか言ってる会社あるじゃない、うん、それはなんかもう透けて見えるじゃない、俺たちの方が大事だよねってだからまともな経営者は超えてるわけ、そうするとまともな経営者とまともじゃない経営者で10年20年長い時間経つと差が出てきますよね、いつもこういうふうに順調にもちろんいくわけじゃないよね、これだけ長い目標を抱えてながら、はい、こういうふうに目標を抱えてもね、うまくいったりもうまくなったりこうでこぼかったりするじゃない、今のトヨタは若い時になったりこうするじゃない、はい、でもここの線がこう追いつこうと必死になってるわけじゃん、
うん、
という会社とこのパナソニックみたいにそういう会社だけどね、その会社が10年20年経つとどういう差が出てくる、
別もない
どういう差が明らかに出てくる、
指数関数
的な、うん、会社の規模が全然変わってるでしょ、
はい、
うん、10年20年経っちゃうと、うん、明らかにこれを目線でこう頑張った会社と、うん、このとにかく生き残ろうと思った会社と、うん、圧倒的に差が出るよね、1年2年じゃ分かんないし5年ぐらいでもまだ分かんないかもしれないけど、うん、10年20年経つと、うん、もう極端な差になってくるよね、
はい、
うん、そうするとこの会社が例えば時価総額でいうとね15兆とかになるわけですよ、でこの会社は 1.5 兆とかになるわけですよ、ここは1兆1兆とかにスタートしたでしょ、うん、そうするとどうなる、
10倍、
うん、なってる、簡単にこれ倍できるよね、
なるほど、
ああ、そうですね、
うん、だから短期的に安全を求めた会社は長期的に
利息を
危険にさらしてくれる、 でそこに気づかないわけ。安全を積み重ねていったらずっと安全だと思ってる。違うよね。安全を積み重ねていくと危険になるよね。だからそこで困るわけで、この2つの原理が働いてるわけ。だからそこが経営の難しいところというか一番肝心なところなのにさ、単調だよね、こういう会社って、はい、単純だよね、頭がバカだよ、はっきり世の中の安全と危険っていうのは裏返しになってて、それがこう簡単に切り分けられないってことは分かってないよね。というか永遠に切り分けられない、分かってないよね、という感じ。ちなみに、世界的に言うとね、大企業っていうのは時価総額で言うと10兆円以上のと言うんですよ、はい、大企業、世界的に言うと、いわゆるグローバル企業ってやつですね。大体グローバル企業になってますよ、これぐらいの規模になると、国内だけでやってる会社あんまりないですよ、もうそれだけで伸びきれないから、で、日本に上場企業何社ぐらいあるか知ってる？いわゆる大企業と言われてる一部上場とかそういう、大体だ、大体どれぐらい僕だという、マザーズなんか見れると、
数千、
3000社ぐらいなんですよ、はい、うち一部上場企業は2000社ぐらいなんですよ、はい、ね。でそのうち世界のレベルで見てる大企業、つまり時価総額10兆以上は何パーセントかやると。例えば東証一部、ああでも楽天みたいな、あっちもなんだっけな、ジャスタックじゃないか、ジャスタックだったっけ、
ジャスタ
ック、ジャスタック上場してるのもあるからね。で3000社で考えると何社ぐらいやると、何パーセントあると、
1% で30社、
1% で30社だね。
30社もあるか、
10兆でしょ、
つまり世界の大企業
は本当数えるほどだ、
数えるほど、もちろん、何パーセントぐらいあると思う、
0.5、
つまり何社、
15社、
甘い
もっと少ない
、もっと少ない、
3社トヨタ
1社です、
1社、トヨタだけなんですか、
以上、
そうなんだ、
なんでだってこんなことばかりやってんの。これが80年代と違った
の。ああ、だからこれに乗ってるんだ。
日本のバブルの80年代の時は、世界のトップの金融機関、銀行の上から10位まで日本何社いた？
あ、見たことありますよ。フォーブスとかって、
世界のトップの銀行1からザーッと並んでる、そのうちの上位10社のうち、日本の金融機関何社占めたでしょう？
半分くらいですか？
全部。
あ、全部なんですか？
全部ですか？
だからその時代とは様変わりしろ。で当時の世界で一番大きな会社、はい、NTT です。NTT 社で GE を3社分ぐらい買いたわけ。
20兆とか
ですね。買いたわけ当時は。だその80年代からもう20年経って、もう様変わりしてる。はい、で、当時大企業が1社しかなかった。ということはどういうこと？これから今世界で栄えてるように TPP だとか自由化しようとしてるでしょ。
はい、
ね、日本も外に出たいわけよ。そろそろ遅ればせながらね、中国に行きたいとか言ってる、ということはお前らの資本市場も開けようと、日本人はそう思わないね、出るのはいいけど来るのはやめてねって。
そうですね、
はい、海外の会社を買収するのは、日本の会社が買収するのはいいけども、海外の会社が日本の会社を買収するのはダメだと。これ勝手なこと言ってるけど、そんなことはどう考えても通用するはずもなく、っていう感じで、もう大企業はないもんだから、バッタバッタとこれからやられるか、あるいは閉じるかしかないわけよ、日本の国を。で今そこで揉めてるわけだよね、
はい、
でこれは結末はもうはっきり言って開くに決まってるんだよ。最後は追い込まれて開くの。今もう完全に囲碁でこう完全に布石されて外堀固めるでしょ、で日本だけ仲間連れになりますか、いいですよ、っていうふうに当然と仕掛けてくる。で菅さんがようやく、いや TPP に参加しなきゃって、結末最初から見えてるでしょ、日本から世界に行くぞなんてことは言わないから、この人たち。一番怖いのは仲間外れになるけどいいのって言われて、いやそれはおかしいです。でそれはもう完全に呼ばれてるから、別に自由ですよと。でそうやって外堀をこう今埋められつつあって、ようやく大企業もこの10月ぐらいからようやくグローバルだグローバルだって言い出してるわけ。これは追い込まれてからだよね。別にほっとくと バイトだったら、まずこの上から上の首から飛ばして、バイトから役員が一番に飛ぶから。
なるほど。
だから不況が続いて、賠償さえされなければ、外から来ていっちゃう、クリエイ
トは。まず派遣から、
はい
はい
ね、中小企業の
ところ
から
来
てるけど、賠償だったら逆でここから来てるから。
なるほど。
そうですよね。株主が選ぶんだから、取締役は。
そうですね、う
ん。だから、ようやく自分たちの首がもう危ないと思いかけてるわけで。で、自分たちの首が危ないと思わない限り、改革はしません。
なるほど。
会社がいくら危ないと思っても関係ないから、そのさっき言って日本航空と一緒でこう外からどんどん首切っていけないんだから自分たちは玉ねぎの中心にいるわけだから外からペラペラ剥がしていけばさいいんだけど、買収されると逆ですよね。中心からまず先犯は誰だっていう感じで首切られるから、そうなると要するに守ってたって、うん、やばいってなって、でようやく動き出してるわけ。
うん、
だからそれがきな臭くなってる。でもよく考えてみたら、ずっと基本はこういうふうに決まってるわけです。でこれさえやっとけば、ちゃんと勝ち抜けば会社がでかくなってるんだから、買収することあってもされることなんかありえないわけで、
うん、
ですよね。そのゲームをやってるわけですよ。なのに、うん、なんか自分の中に閉じこもったゲームをやってるわけです、
うん、
で従業員はもともと閉じこもってるからこのゲームにさらに参加するわけ喜んで、うん、ということがちょっと分かった、この2社見て。だからその2社は異常なんですよ、
うん、
我々日本人の常識からすると頭おかしいんじゃないか、こいつらと、
うん、
何考えてこんなに伸ばしてんだと、
うん、
いうふうにまず見て、バカやんねえか、こいつらというぐらいのなんていうの、ピンとこう反応しなければ何も分かってないわけですよ。感覚分かった、
この2つ。
で2つとも成長産業にいるわけじゃないでしょ、 P&G。
もうある意味成熟してると思って
ます。ある意味もう 100%
成熟してるんですか。
だから成長産業でこれから会社を伸ばそうって言ってる人はもうダメなんだよね、それだけで。
皆さんはそんなバカなこと考えてないと思いますけど。
で次、これ一番上に書いてあるのは顔ですよ。
の、
うん、でこれを今養った目から見て、ね、はい、こいつら頭おかしいんじゃないかと逆に思わない。
顔です。
はい、グラフの下のグラフの左から2つ見たらいいです
けど、うん、1つ、2つ、2つ、うん、
今の見たらぐらい。
次、伸びてない。
なんか今鍛えた目から見るとどう見える？
全然伸びてない
よ。何やってんだこれ、そらって思う。
その下の、
うん、何やってんだって思わない、これ、はい、ふざけんじゃないよって思わない、ちゃんと仕事やれって思わない、
うん、
ところが日本の社会の中では、うん、この人たちどういう会社と認識されるの？
超有力企
業だよね、はい、それはなんでそんな風に我々思わされてるの？
思わされ
てる。私は有料給料ないでしょ、だって。
そうです。
ちょっとマスコミをやってたことがあるんですけど、顔ってあのテレビの CM 出稿率1位なの。
そうだよ。
そういうこともあるのか。
いや、もちろんあるよ。うん、ちなみに出稿率ベスト3はどこ？
顔とハウス食品と、
うん、要するに
高和
製金出したらどこ？全体の額で金出してるのどこ？上位3社全部ダメ会社だけど、あ、1社いい会社、トヨタと松下と花王なんですよ。
ああ、はい、
うん、でこの3社は実は異質なのね。トヨタは異質だったか分かるでしょ。
トヨタは分かりましたよ。
で松下と川はダメ会社って分かれるでもマスコミから見ると、うん、それは全部大きい会社なんですよ。
同じ会社に出してくれるんだと、
はい、うん、だからこの3社を基本的にはけなすことを非常にしにくいよね。
なるほど、
お客さん
なんで。お客さん
なんで。それからもっと言うと、はい、それだけではないよね。もっと見ないよ。
うん、
それは小さい理由だろ。なんで顔をダメ企業だってマスコミは言わないの。そういう見方あってもいいでしょ。というか普通そうだよね、世界的に見れば。こんなに伸ばさないダラダラしてる会社は生きてる会社がないっていうわけじゃないでそれを彼に日経新聞が解説するじゃない、はい、連日ね、毎日朝刊で、
はい、伊藤です。うん、連日朝刊の一面で顔はダメ会社で死んじまえって、うん、ダラダラしやがったよと、 P&G と比較したら明らかだろうと、と言ったとしたら、はい、どうなる。読んでる人、
読んでる人、
読者、
不快感。
不快感がある。なぜ不快感を起こす。
自分が使ってる、
うん、自分もっといい、これ以下でもほとんど。
ああ、そういうことか。
これダメだって言ったら全然ダメよこれでも伸ばしたらこうなんだよ、まだ
まだマシってこと。
全然いいよ。 ROE っていう指標がある子で言う
とありますね、
うん、15% ぐらいでしょ、うん、これ日本の平均この当時で 10% だから、それでもだいぶリストラしてようやく10にしたの、
うん、
15% したらアメリカ企業の平均だから悪くない、うん、伸びてないだけで、
うん、うん、
でほとんどの会社 ROE 5% とかさ、低空飛行で、しかもここも伸びたのね、もうほとんど横ばい完全な、
うん、
でもちろん横ばいになって死ぬかって言ったらもちろん死にませんよね。
うん、
利益出て
るんだ、
倒産しないよね。銀行喜びじゃない、やもっと貸しましょうかってで日本人は一般的に言って、ね、ほとんどの人が今サラリーマンなわけだから、雇われてるわけだから、うん、これで言うと成長志向じゃなくて何志向ですか。
安定志向、
うん、安定志向だよね。安定志向の人がほとんどなわけじゃない。安定志向の人が顔ダメだって言われたらどう思う。やっとくれよね、
うん、自己否定された。
自己否定されたんだから、
うんうん、
だからそういうこと言わないわけ。
うん、
だから安定志向と成長志向と2つあるわけよ。でこれいつも緊張関係にあるわけです、資本主義では。資本主義の根本は成長志向なんだけど、かといって会社が潰れられたら困ることは確かにある、
うん、
そっちもあるわけよ、もちろん、
うん、
で両方の緊張関係があってね、
うん、
で結局会社どうするんだっていうのは、うん、ここを正解がないわけだから考えるかなんだけど、
うん、
だから成長志向という会社でも構わないし、安定志向という会社でも構わないんだけど、ポイントはそれを選ぶことが必要なの、ね、どういう会社にするか、
オプション、
自分で、
うん、
会社が選択することが大事なの、
はい、
うん、でそれはどう選んでもいいわけで、経営者の勝手なわけではないんじゃん、
意識的に、
うん、勝手なわけで、うん、ところが我々はこれが正しいと勝手に刷り込まれてるよ、会社が、
うん、
会社を潰さないことが大事だと、
うん、
何よりも大事だと。
そんな国は少ないんですか。
そんな国は一般的に言うと少ないでしょうな。
ああ少ないですか、
うん、
アメリカはそんなことを、
資本主義だもん、金だもん。
それが前おっしゃってた、
うん、
上場期したら、
うん、
ダメよって即死、
うん、つまり上場するってことは世界にそれを完全に株式を開くわけだから、
はい、
その成長資本ルールに乗りましたっていう支給だよね、
はい、
誰が買ってもいいんだから、
はい、
で、お金の世界だから、はい、日本人もね、株式を投資する場合はそう考えないよ、さっきも言ったように、
うん、
いや私トヨタの社員、ね、愛してるからと、うん、例えば私が損してもどうかと彼らの雇用を安定することができると、私がこれで貧乏になってホームレスになってもとというふうに考えるやつは世界にいるわけがないわけよ、株を買うということの意味において、
はいはい、
うん、なのに勝手に安定志向にしちゃったわ
け。
わかります。でそれを選んでもいいんだよ別に。でそう選ぶとその買収される危険性がどんどん高まるし、副作用もいっぱい出てくるわけなんじゃ。でそれを分かってるでね、
うん、
うん、これで行こうと選ぶんだったら分かるんだけど、
うん、
それで何が悪いんだって開き直ってるところは面白い自分 たちの都合しか考えてないところがあるじゃないか、うん、それであの他人の気持ちを考えましょうなんて言ってるから余計笑っちゃうでしょ人の気持ちを前考えないのかっていうわけにわからないけど言うなと、わかります、そんな感じだから顔の経営っていうのは今日言ったセンスで言うと、うん、もう最悪なんだねこれまあ初めから戦ってないわけところが超優良企業ということに一応なってて、あの花王の社長かなんかが我が社のマーケティング戦略とかって話したりする、人材育成戦略って、ね、でそれでセミナー堂々とやったりするわけどうでしょう、でそういうセミナーに行くべき、
いやなんか今日
よく聞いて、
いや行きたい、
いやもちろん行くべきなんだよ、
行くべきなんですか
行ってどうする、
逆をやる、
そうそう、言ってこういう風になっちゃいかんなと思わなきゃそうそう、反面教師しなきゃいけないこういう風になったら終わりだなとあで、なんで顔は大きくしようとしないのよ、簡単に言えば、うん、国内だけでしょ顔がトップなの、
そうですね、
顔は国内では P&G より上ですよ、シェア、
そうですね、
はい、でも国内だけだからさ、はい、海外に行かないわけだよ、うんうん、なんで海外に行かないの、
リスク取りたくない、
いやもうちょっと言うとズバッと言っちゃう、
まあ、国内に
行く能力がないんです、
行く能力が、あ
力がないん
です、力がないんだ、
だって海外に行ったらどんな会社がいる、
P&G、
P&G に勝てる、
勝てないですね、
勝てないじゃん、じゃあなんで日本では勝ててるの、
日本人
ホームブランドからですよ、
はい、
P&G から見たら世界のマーケットいろいろある、うん、日本のマーケットどう見える、世界から見る、
ワンノブゼム
で、ワンノブゼムで、ワンノブゼムで、中国もワンノブゼムで、いろんなワンノブゼムもあげたよね、どういうワンノブゼム、
果てのちっちゃい、ちっちゃい、
ちっちゃくはないでしょ、結構大きいよ、
果ての国
全体で言うと 10% あるよ、
でもマーケットは縮小している
だから資本主義から見ると
美味しくない、
美味しくない、だからどうするの、
あんまり
力入れない、
力入れないから顔は生き残る、
そう、それだけの話でしょ、
ああ。日本人が本腰入れてきたらやられ
ちゃう、いやもちろん
完璧です
よ、うん、時価総額というとちょうど花王と源氏が10対1です、うん、だから花王と思えばいくらでも買収できる、ただ買収しないよね、なんでかというと買収しても伸びないじゃん、日本のマーケットしか相手にされない、う
ん、つまんないん
だ
よ、
うん、だから相手にされないよね、だから生き残れるわけ、そう、ところが一旦中国とかそこに出ていくと、はい、ここはみんなが本気で戦ってるでしょ、
はい、主戦場、
うん、そうすると、はい、いけばなんじゃない、こんな小さい、このダメな会社がでこういうことが絶対に日本人にはバレちゃいけないよね、
ああそうですね、
いろんなね、二流会社だってことがよく言うんだけど、国内一流、世界で三流って言うんだけどそういう会社ばっかりですね、パナソニック、ソニーバレちゃいけないよね、はい、だからまた必死になって日本の中で宣伝するわけ、
あ、
グローバル経営してるとかエコロジー経営やってますとか、うん、でもそんなのはさ、ちょっと数字見ればすぐ分かるじゃない、
なるほど、うん、
分かりますよね、すぐに、うん、ということなんですよ、分かりました、世界の、あの世界がどういうルールか、我々がいる資本主義のルールか、じゃあここまで何か質問があれば結構ショックでしょ、
ショック
びっくりするでしょ、でいつもこうやるとあの大企業に行ってこの話をするんだけど、20人に1人ぐらい怒りが来るんです
よ安定志向ってなんか刷り込まれてます
か、うん、刷り込まれて、何回も言うけどそれ両方あって緊張関係にあるから、俺はいろいろ考えてたぜ、うん、この会社は安定志向でやってんだってなったらそれはいいんだよ、そうじゃないんだよ、刷り込まれてるんだよ、
無条件ですね、
そう無条件、
なんか社員を守るとかっていうのが、そう、
うん、日本企業でよく社長とかが言う話で何を大事にするってよく言ってる、
社員、
うん、もうちょっと言うと社員を大事にするって言ったらまだ分かるに許せるんだ、人を大事に
する、人を大事
にって言ってない、これ嘘だよね嘘だよね、例えばそれが過去5年でどういうことで分かった、人を大事にしないんだなと日本企業は、
もう
何やった大企業、そう、派遣は人じゃないの、
人
です、大企業は人と思ってないじゃないの、だって人を大事にする、
人の定義が
それから中国で今ストが起きたりしてるじゃないですか、はい、当然の話なんだけど、はい、 1万、月給1万5千円を2万円に上げる、ね、でかつ日本でブクブクやってる人たちは30万円ぐらいもらってた月給で少ねえなとかって言ってるわけよでその時に何をしてると思うか、日本企業、そういう中国人の賃金上がってきて、中国人の国来て、
おお、
でそういう担当してる日本人の若い人は疑問に思ってる、上げてあげたらいいんじゃないかと、
はい、
俺たちの給料を下げた方が話は合理的じゃないかと、ですよね、
はい、
普通に考えて、はい、1万5千円を2万円にするのに渋ってると、こっちは30万どころか50万60万もらってると、年収1000万なんていう、何もしてないのに1000万もらってさ、ゴロゴロ言うとでこっちを10万円20万円下げないで、こっちは年収20万円なのにぐちゃぐちゃ言ってると、で切ってるわけだね、実際は、
はい、人文句言う人、
つまり人を大事にしてないよね、つまり日本企業が言う人っていうのは実は俺たちだけのことなんだ、だからまだ社員って言っても分からない、
まあ身内、
身内を大事にする経営人なら分からない日本人だけ大事にする経営、しかも正社員だけ大事にする経営、ちょっと苦しくなったら派遣切るし、もっと苦しくなったらその下っ端のやつら切るし、正社員でも俺と仲良くなるやつは切るしというふうに言ってくれれば、ああそれは分かる分かるといわゆる田舎の経営ですなという、なんかそう言わないよね、必ず我々は人を大事にするって長期思考だとかっていうね、嘘つきじゃん長期に見たら小さくなっちゃってダメじゃん、というだからよく言われる耳障りのいい言葉をいっぱい言ってくるんですけども、そんなの絶対に騙されちゃいけないね、だから日本企業は人を大事にしたことは一回もなかったし、身内を大事にすることはずっとやってますよ、その身内は苦しくなってくるとどんどん身内の範囲が狭まっていきますよ、狭まっていくからこそこの中で戦ってるわけでしょ、その中心になってなる人につこうとするわけですよ、でそれやればやるほど会社は成長をもちろんしない方向に行くよね、というだから外のルールと中のルールはどこの国でもそうですけども、日本でもやっぱり同じなわけよ、そのルールが違って、違ってると、ね、そんな感じ、分かりますか、質問どうぞ、
ね、その成長のキャピタルゲインの路線と、その安定の再建、インカムゲインの路線とかって、それは100対0ではなくて、70対30とかっていうふうに考える
か、それはまた次話す、
次話す、
70対30に考えるのは間違い、
あ、間違いなんですかあともう一個の質問は、今じゃなくてもいいんですけど、日本よりもっと例えばベトナムとかで、あとは中国のハイアールとか、日本ではほとんど知られてない企業とかっていうのは、そのやっぱりグローバル資本主義の中で戦っていやっぱり行くんですかっていう、
どうそれ
ちょっと戦わないと、
かつての日本どうだった、
戦ったんですか、80年代はどんどん出てって
戦ったよな、
戦った
で、さっき言ったように世界のトップ企業のほとんどが日本だったわけ、なぜその時に戦ったのに今戦わないの、
それがさっきからちょっとよく分かんなくて、
そこ大事、
単なる不景気とかじゃない気がするんですよね、そこがすごい気になってますよ、
そうだな、
はい、
じゃあちょっとここで一休みしようか
ありがとうございます
10分ぐらいで、
はい、脳が